イースターをおいての礼拝となっております。イースターおめでとうございます。イースターというのはイエス・キリストが十字架で死なれて復活されたのを覚える、まあ、そういう、祭日、教会歴であります。でキリスト教はその日曜日から礼拝の日と定めて、毎週集まって礼拝を捧げるというのを行いでいったのです。まあ、安息日というのが実感にありますが、キリスト教でいうとそれは日曜日ですが、まあ、旧約聖書にも安息日を聖としなさいとあります。まあ、ユダヤ教が旧約聖書の主流になっていますが、土曜日を安息日礼拝として、神にお捧げ拝んでいる日としていました。まあしかしプロテスタント教会の中にも土曜日を安息日として礼拝する一派があるのです。セブンスデーアドベンチストというのがそのようなのです。あまり馴染みがない、かもしれませんし、私自身もその教会に行ったことはありません。である1年か2年ぐらい前にそのセブンスデーアドベンチストの信徒が牧師館になんか訪ねに来たことがありました。まあ、その人は佐野の教会で夫婦で行っているということで、まあ、昼休みで、まあ訪ねてきたという、まあ、お仕事この近辺だそうで訪ねてきた、まあ、その人がセブンスでアドベンチストと言っておりました。まあ、栃木の佐野市にそういうものがあるようです。まあ、土曜日の日に礼拝を捧げる教会というのは YouTube 動画で中継として土曜日に流れていることがあって、まあ、見たことがあります。まあ、しかし基本キリスト教会は日曜日に礼拝をお捧げするのです。イエスが死なれた曜日が金曜日となって復活されたのが日曜日です。まあ、イースターというのは日本ではあまりクリスマスほどは、まあ、関心がありません。まあ、最近は日本でもスーパーでイースターとのに、ちなんで何か商品を売るというのがあるようですけれども、あんまりイースターというのは覚えられていませんが、一部日本でも覚えるイベントがあります。まあ、当然そこにはキリスト教の面影はなく、卵とウサギの、まあ、それが主流です。まあ、YouTube 動画見てみるとウサギの格好をしてカゴに入れた卵を持つというシーンも、まあ、見ることがあるのです。まあ、死んで復活するというのは、まあ、ありえない、普通はありえないことなのです。もし死んで復活したとなるとその人はヒーローになってしまいます。まあ、復活したというのを持って周りの人はその人は神様だとか救い主、教祖様だみたいに崇めてしまうのです。イエスが来られた時代、弟子たちは救い主であるイエスが 死ぬということを思っていなかったのでした。まあ、実際にイエスが金曜日に死なれると、弟子たちは希望を失った。もう終わったと思ってしまいました。しかし、後日、日曜日にイエスが復活したということを聞くことになります。その初めの証言者は女性でありました。まあ聞いたんですけども、人たちは信じなかったのです。で、証言者、マグダラのマリアというのが福音書に登場してきます。彼女がイエス・キリスト復活の初めの目撃者、初めの証言者となっております。当時、女というのは差別されていた。そして、例えば裁判の法廷で証言者に値しないと、まあ、立たせられなかったのです。復活されたイエスは、初めにマグダラのマリアに現れて、彼女は、まあ、おそらく当然驚きもあったでしょうが、喜んだと言えます。彼女は自分からこの証言者になりたいと言ったわけではありません。まあ、当然自分が言っても、周り男性は信じないだろうなっていうふうに、当時の時代の風習もあったので思ったことでしょう。しかしイエスからこのことを弟子に伝えてほしいと言われて伝えたのが、流れの筋です。このマグダラのマリアは喜んだと驚いたと思います。まあ、それは今の私たちの喜びと踊り驚きともなっていくのです。マリアを中心として何を今日の箇所は、言っているのかを見ていきたいと思います。イエス・キリストの十字架刑がどれほどのものだったかは、まあ、分かりません。映画でパッションというのがあって、それは痛々しい受難のシーンが出てきておりますが、実際はそれよりもひどかったと言われています。まあ、イエス・キリストの受難の予言というのが、一つイザヤ書というのがあります。その中のある章に、苦難のしもべというタイトルの章があって、まあそこを見るともはや人とは言えないとか、まあ、いろいろあるので、文字通りならば、まあ、ひどかったんだなとなります。マグダラのマリアというのはイエスの弟子であって、また女性の、まあ、リーダー的存在、女性版のペテロみたいな存在であったのです。彼女はイエスの十字架刑を見守っていた人物。そしてイエスの死後、その遺体に香油を塗ってあげようとして、まあ、墓に行った。まあ、どうして封印されている墓にそういうことをしようと思ったのかはわかりませんが、墓に行くのですが、石が取り除けてあるのを、まあ、見たわけです。で、この事態をマリアは使徒の二人、ペテロと、まあ、今日のところでは名前は書いていませんが、ヨハネ、著者に伝えると、二人はその墓のところに走って確かめに行きました。まあ、ヨハネの方が年が若かったのか、まあ、この時20代前後だったかもしれません。早く着いて見てみると、マリアが言ったように、墓石が取り除けてあって、そして墓の中を見ると、イエスのご遺体はなかったのです。 そのご遺体を巻いてあった雨布がそのままの形で置かれてあったのを見ました、まあ、イエスの体がそのまま抜け出したような最初の原型を雨布がとどめて置かれていたので、ヨハネはイエスの復活を信じたと、まあ、自分で自分のことを書いています、まあ、しかし雨布しかないのでもうそれ以上何もできません。ペテロ、ヨハネは家に帰っていきました。復活されたイエスが使徒12人の11人になぜ最初に現れなかったのか、このことを他の弟子に知らせてくれと言われなかったのかは分かりません。まあ、使徒、まあ、今日出てくるペテロ・ヨハネに現れれば男2人の証言者ということで少しは信憑性が出てくるのです。一方、マグダラのマリアはそのまま墓にいて、その外で立って泣いていたのでした。まあ、当然、誰かが盗んでいったとしか思えません。彼女はイエスを慕っておりましたので、こういうも塗ることができない、もう思い出もない、すべてなくしたかのようになったでしょう。まあ、しかし、彼女が墓の中を見てみると、なんと白い衣を着た天使が二人いたのであります。おそらく輝かしい衣だったかもしれません。で、天使はこう言ったんですね。夫人よ、なぜ泣いているのか、とマリアが言います。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。ご遺体がどこにあるんでしょうか、ありませんと言います。で、そう言いながら彼女が後ろを振り向くとイエスが立っておられました。まあ、当然というか彼女はイエスだとわからずその人に言います。夫人は、逆ですね。イエスは彼女に言われます。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、とです。彼女は、まあ、園丁、管理人だと思って言いました。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります、とです。返してくださいと言ったのです。そしてそこでイエスがこう言われ、マリアと言われたのでした。で、彼女はラボに先生と挨拶、まあ、そう呼びました。自然にそう出たのかもしれません。このマグダラのマリアというのは、昔はイエスに出会う前は、七つの悪霊に取り憑かれていました。まあ、身動きができなかった、束縛されていて、なんとか幸せになりたいと思っても、まあ、どうすることもできない状態だったと思います。藁をもすがる思いだったでしょうが、まあ、囚われ続けていた状態でありましたが、イエスだけが彼女を癒すことができました。で、それ以降彼女はイエスに従い、イエス一行に、まあ、付き添って奉仕、ご奉仕してきたのです。まあ、今でも教会で婦人たちが教会で奉仕するという姿があります。まあ、そんな感じでマリアがいろいろと食事なども、準備したりしてきたのだろうと想像できます。で、その時イエスとマリアがお互いにそう呼んでいたマリア、ラボニと という会話がここで自然にポッと出てきたのです。まあ、そこでもうマリアが分かった、復活されたイエスなんだなと分かったということです。しかしイエスは彼女にこんなことを言われました。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神の方である方のところへ私は登るとです。マリアはまた以前の嬉しい関係が戻る、持てると思ったでしょうが、まあ、しかしもイエスは十字架の死という使命、また復活も果たされたので、さらなる次の神のご計画に着手されようとしておりました。イエス・キリストはもうマリアだけのものではありません。今度は父なる神が引き寄せ、イエスを信じる、救われるすべてのものと共にいてくださるインマヌエルなる神とイエスはなられるのです。イエスはマリアとか十二使徒とか他の弟子たちと共に関係を持つというのではなくて、信じ救われるすべてのものと共に世の終わりまでいてくださるように、そういう関係になっていきます。イエスはマグダラのマリア、この時は驚きがあり喜びがあった彼女だったと思いますが、イエスは私は私の神であり、また私の父なる神、またあなた方の父で神であり父なる神のところに私は登っていくと弟子たちに伝えなさいと言われました。この復活されたイエスはすぐ天に帰られたのではなくて、40日間地上にとどまり弟子たちと共におられたようなのです。で、それが立った場所に昇天されて約束の聖霊を送って、まあ、救われる者と共にいてくださる新しい関係が始まっていきます。マリアは神の大きなご計画である三つのことの目撃者となってしまいました。まずイエスの十字架の死、まあ、なんで死なれるかわからなかったと思います。で、復活も初めに目撃しました。で、昇天もその場におそらくマリアもいたと思うんです。今私たちはイエスを自分の救い主と信じることで救われますが、マリアは私たち人が救われる条件である三つのことを目撃してしまったのです。一つ目はイエス・キリストが私たちの私の罪のために十字架にかかれ死なれたということ、二つ目は墓に葬られたこと、三つ目は三日目に復活したということですが、この登場してくるマリアは、まあ、当然信じたんですけど目撃もしてしまったのです。かつて悪霊に疲れていた、身動きが取れなかった、苦しみの中にいた彼女が、こんなに大きな恵み、神の大きなご計画を信じるだけでなく目撃することもできたのです。言ってみればイエスの憐れみを受けた人物だったと言えます。で、彼女についてこう説明する文がありましたので、少しお読みします。マグダラのマリアはイエスの十字架を囲む出来事をほとんど全てを目撃し、イエスの裁判の時にもいました。 ピラトが死刑を宣告するのも聞きました。イエスが群衆によって殴られ、恥ずかしめられるのを見ました。十字架刑の間中、イエスを慰めようとしてイエスの近くに立っていた女性たちの中の一人でした。イエスの復活を最初に目撃し、はじめに彼の弟子たちに最初に知らせました。これは彼女が聖書に最後に登場する場面ですが、その後彼女は人たちと共に集まり、約束の聖霊の来臨を待っていた女性たちの中の一人と思われます。120人の中に彼女もいたと思われると書いてありました。マグダラのマリアは、生前もイエスと親しい関係にあったと思われます。しかし、イエスが天の父なる神のもとに登られた後も、彼女は違う形でイエスとその後も共に生きていったのでした。まあ、今日の箇所で彼女は一時的なイエスの死によって、その親密な関係が失われてしまいました。死は3日間彼女の敵となりました。しかし復活されたイエスは、その人間の最後の敵である死に打ち勝たれたのです。復活されたイエスは、マリアだけ、十二使徒だけ、他の、限られた弟子たちと共にいてくださる時代は、では終わりました。新約時代は、救われる、救われた者と共にいてくださるのです。まあ、今も私たちには、この世で苦難があります。まあ、死というのも、私たちの敵となってしまいます。しかし、それも含めて、私たちに敵対するすべての敵を、イエス・キリストは死を打ち破ったように、いろいろなものを打ち破ってくださる、救い主、この方にのみすがりつくことができる希望を慰めが、私たち、救われる、救われたものにあります。そしてこの救い主イエスは、私たちをも信仰者として育てていってくださるのです。あとマリアのことですが、ちょっと調べていきますと、聖霊降臨後どうなったのかなと思ってしまいます。彼女は使徒たちの宣教活動にその後も参加して手伝っていた。まあ、依然女性のリーダー的存在であったかもしれません。で、彼女には、兄、ラザロがいた。まあ、つながりがあるのかどうかわかんないんですけども、もうラザロと共に最後は南フランスに流されて隠遁。世俗を離れて生活を送ったという説もあります。まあ、確かなことではありません。しかし彼女はイエスの昇天後も違う形でイエスとの関係があった。イエスも違う形で彼女と共にいて、彼女は、信仰ゆえに最後は南フランスで流されていた。あそこでも寂しくなかった。死という敵をも打ち破ってくださったイエスが、さまざまな敵、マリアを、の障害を、打ち破ってくださったと思えるのです。復活されたイエスには、マグダラのマリアにも会ってくださったように、私たちにも出会ってくださいます。そして、いろいろな縛りとか、そういうものからも解き放って救ってくださり、共にいてくださる救 救い主であります。マグダラのマリアは復活のイエスとの関係を残りの生涯、この世の生きる拠り所とすがる心としていきましたが、まあ、それは私たちも同じことができる希望慰めがあるのです。本来、旧約にはヤハウェが出てきますが、父なる神がマグダラのマリアを受け入れるということはあまりイメージできないのです。旧約の神は罪あるものを罰する神というイメージがあります。しかし本来そういう罪に対して罰する神ですが、イエスの十字架の死という罪への刑罰があったからこそ、どんな罪人でも神は受け入れ、憐れんで出会って共にいて、すべての敵を打ち破って、世の終わりまでいてくださるのであります。私たちもマグダラのこのマリアと同じように憐れみを求めるものです。憐れみを必要とします。まあ、この世でも憐れんでくれる人は確かにいることでしょう。例えば家族とか友人など、まあ、憐れみ助けてくれることがあるでしょう。まあ、しかし相手自身も不完全ですし限界があるのです。まあ、しかし、イエスがマリアになさったようにこの世に困っているものに私たちにイエスは憐れみを示し救い出していってくださいます。今や私たちは罪許されてこの復活されたイエスと共に生きていくことができる幸いがあります。私たちもこのマリアと同じように罪人であり、またこの世のいろいろなものに縛られてしまいます。しかし私もこのマリア同様、生涯、残りの生涯を希望を持って生きるものとされていくのです。マリアは復活されたイエスにこのように言われました。17節です。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。それをそのようにイエスは、私たちにも私にも働きかけて使命をも与えてくださる救い主です。今日はイースターを覚えて礼拝を捧げております。この世で唯一の本当の拠り所であり救い主イエスでありますが、その方が私たちにも出会ってくださり救ってくださり、また使命も与えてくださる、まあ、そういうことを覚えて喜んでイースターおめでとうと神を私たちは称えたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、私たちもいろいろな面でマグダラのマリアと同じくまた似ています。どうかイエスがなさったように私たちをも憐れんでください。この世において希望慰めを持ってより歩むものとして導き続けてください。イエス・キリストの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、私たちも神との関係が与えられることを覚えます。聖霊によって私たちのいろいろな的外れなところを教え、そこから解放していってください。また、神のみにすがりつく、礼拝するものとして歩ませ、神の意図されたそれぞれの自分、人生を歩むことができますよう憐れんでください。教会の群れの者、またそのご家庭、家族、関係者をもお祈りします。 特に病、課題を抱えている方々、治療中の方々などに癒し、平安、良い治療法、良いものを与え、心、体、すべての重荷を減らしていってください。このお祈りを救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。